それでは3秒持って主を褒めたたえましょう。聖歌425番、罪をもにを除く輪を賛美いたします。
ラララララララララララ、
3、はい。罪をもにを除く輪、主の力、主の血は悪魔の技をこぼつ不思議力なり、力ある主イエスの血受けよ受けよ、力ある主イエスの血受けよ今受けよ。アメン。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御言葉を待ち望みます。御霊を通して私たちに語りかけてくださいますように、御教えのうちにある苦しいことに目を止まらせてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。2017年3月16日、マルコの福音書13章1節から13節を開いてください。
イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあ、なんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。また、それが皆実現するような時には、どんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証をするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ、引き渡されたとき、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただそのとき自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のために、あなた方は皆の者に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。アーメン。
それでは神様からの示しをいただくために黙想していきたいと思います。心が止まる、箇所を中心に黙想しながら、示されることをまとめてみましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。私は10節のところに目が止まりました。イエス様は福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりませんとおっしゃいました。この御言葉を通してイエス様の再臨と世の終わりが来る前に 人でも多くの日本の方々に福音を述べ伝えることが私、宣教師としての役割であると思いました。
はい、私は9節10節のところで、この迫害というか、本当にこう向かってくる迫害、また苦しみを通して福音が述べ伝えられていくんだということを非常に今朝は思わされました。そして11節のところで、その時自分に示されることを話しなさいという言葉、この示されたことを話すっていうことが、聖霊様が語られることを話すことなんだということを非常に思わされました。また13節のところで、私の名のためにあなた方はみんなのものに憎まれます、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われますというところで、背負うべき十字架というか、この苦しみを背負うことがやっぱりクリスチャンには必要というか、これが恵みとしてあるんだなということを思わされています。以上です。
はい、私はまず10節11節などを通して、この福音伝道と迫害の関係性について考えさせられました。またこの語るときに聖霊様が示しを与えてくださるということについても目が止まりました。以上です。
それでは今日の御言葉の内容をまとめてみましょう。イエス様は弟子たちにエルサレムの神殿が破壊されることを語られました。また、世の終わりの時代の様々な災難と終末の前兆について教えられました。そして信仰をもって耐え忍ぶ者に救いが必ずあることを教えられました。それではさらに詳しく御言葉を調べていきたいと思います。神様はどのようなお方として記されているか、また今日の御言葉を通してどのような教訓や教えなどをいただくことができるかを調べてまとめてみましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。私は1節から2節、また全体を通して、イエス様は将来のことを教えてくださるお方であると思いました。イエス様はここでエルサレムの神殿が崩れることを予言されていますけども、実際にエルサレム神殿が破壊されたことが歴史を通してわかります。またここでイエス様が教えられた終末の現象というもの、これも様々ですが、今実際に起こっていることがわかります。また11節から聖霊様について、聖霊様は迫害者の前で私たちに語るべき証の言葉をくださるお方であると思いました。また3節から13節までにまとめてしまいましたけれども、教えとして戦争や災難、試練、迫害などのこのような試練が週末に起こりますけれども、しかし7節と11節などを見ると、イエス様は慌ててはいけません、恐れてはいけませんと教えていて、このような週末の迫害、災難、試練というものは、私たちクリスチャンにとっては本当に救いの完成、の時であること、天国が完成される印であることであるので、決して恐れたり怯えたりする必要はないということを教えられました。
私は1節2節のところで、目に見えるものはどんな堅固なものも、また大きいものも立派なものもやがて崩れ去るということ、世にあるものは非常に儚いなと思いました。それから、5節のところで、まあ、同じなんですけれども、イエス様が もう預言者の中の預言者だなというふうに思わされました。で、そのイエス様が一番最初に人に惑わされないように気をつけなさいと言って、話し始めるところから、本当に人を見ていては、こういった、大変なことが起こったときに心が動揺したり、惑わされたりするんだなということを思いました。人に惑わされないように人を見るのではなくて、神様を見ていかなければいけないなと思わされました。そして9節のところで、人々はあなたを議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれというところで、この当時、もちろんこの街道とか議会っていうのが、公的な意味を持っていたっていうのはあると思うんですけれども、けれども大きい目で見ると、教会内でのこの迫害っていうのが、というふうにも見れるなということを思っています。サンヘドリンの議会だったり、また街道、実際的な街道で、まあ、こういった迫害が起こってきたっていうのを見ると、私たちの時代にもこの教会内での迫害が起こり得るということを非常に思いました。これに対してイエス様は語られたかなとも思いました。そして13節のところで、まあ、クリスチャンには苦しみがやってくるけれども、この耐え忍ぶものが最終的に救われるということを思わされました。この過程が必要なんだなということを思いました。以上です。
はい。私は聖霊様について、教えられました。聖霊なる神様。この方は本当にこの時を見て、こう働かれるお方でもあると思わされました。もちろん聖霊様はいつでも私たちに示しを与えてくださいますけれども、こう世がざわめき、こう時に迫害が起こってくる時に特別に私たちを通して働かれ、福音宣教のため語るべきことを示してくださるお方だと、教えられました。
はい。それではそれぞれいただいた御言葉を自分の生活に適用していきたいと思います。適用と実践のために黙想してみましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきたいと思います。私は最近のこの世の中の出来事を注意深く関心を払ってニュースを見たり、またインターネットのさまざまな記事を読んだり、いろんな時事的なイッシュに結構関心を持っているんですけども、でもそのようなものを見ると気づかないうちに心の中がモヤモヤしてしまったり、なんか心が暗くなってしまったりすることがあります。でも今日の御言葉を通して、あまりそのようなことに深く入り込んでしまうことがないように気をつけようと思いました。かえってそのようなことよりも、福音が述べ伝えられることを最優先に考え、選挙に関心をもと払おうと思いました。時事的なことにももちろん目を留めるべきではありますけど、それは、一番大切なものであったり、また私たちが恐れたりするものではなく、決してそうではなく、私たちはまずあらゆる国民に福音が述べ伝えられなければならないということを考え、それを実行するべきだなと思いました。そのような心を持って働いていきたいと思いました。
今日は一節二節のところで、まあ本当にこの教会をやっていくにあたって、どうしていったらいいのかなということを非常に思わされました。で、示されたことは、まあ、3つあるなと思いました。イエス様が言われたように、述べ伝えること、伝道していくこと、そして御霊によってどんな時にも示されたことを語ること、まっすぐ語ること、そして最後まで耐え忍ぶこと、 忍耐を持って群れを導いていくこと、この3つを実践していこうと思いました。以上です。
はい、私はですね、最近、ここ最近、こう自分が関わってる、まあ、訓練校とかですね、そういうところで、こう、まあ、自分がクリスチャンであることを明かしし始めたりとか、あとは、まあ、クリスマスのイベントを、こう、全体に、こう、紹介して差し上げたりとか、そういうことをしているんですけれども、で、こう、そういうことをすることによって、こう、表には、こう、はっきりと現れてないんですけども、こう、迫害の種といいますか、こう、自分がクリスチャンであることに対して何かこう、非常に、嫌な思いを持っておられる方がいるなということが、わかりました。そのような状況の中で、今日この、10節、11節、12節など、言葉が、入ってきたんですけれども、聖霊様が、こう、福音を、こう私たちを通して、こう、働かれる、その時を、まあ、伺っておられるのかな、と。で、それが、この本当に、こう、まだ今、誰を救おうとか、っていうのが、こう、まだはっきりと、わからないんですけども、それをやがて、こう、神様が、こう、はっきりと、こう、フォーカスを当てて示してくださって、またその迫害というのも同時に、まあ、迫害といいますか、こう、サタンの働きというのも実際見せてもらえるのかな、と、そのように、思わされました。まあ、今自分がすべきことは、目覚めて祈って、聖霊に満たされていることだな、と思わされました。以上です。
ハレルヤ。私も少し話したいですけれども、まず迫害は長いこと、忍耐の限りを尽くさなければならないことを教えられていますね。そして迫害の間の私たちに与えられた使命、目的は神様の救いの福音を述べ伝えるために、証をさせる、証をさせるというのは、私たちがどれほど喜びにあふれる天の御国を生きているか、救いというのはどんなに素晴らしいものかを教える、その実際生きながらも証しをすることですから、これは天国を広めるためのものであること。そして3番目は、何を心配することなく、この長い迫害の時代、苦しみの中で生きるべきなのか、そうではなくて、実は主が共におられるインマヌエルの生活、聖霊に満たされて天国を実際に生きていなければならない、この長い迫害の中で私たちを選ばれて御霊が導いてくださいますから、決して苦しい長い道のりではなく、天の御国、天国をこの地上で生きる、不思議な喜びと平和と喜びに満ちあふれる、そういう生き方をしなければならないと導かれました。
それでは最後に一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も御言葉を通して私たちを強めてくださりありがとうございます。この御言葉を握って、私たちがそれぞれの生活の現場において主の栄光を表すことができますように、聖霊様、私たちを導き力を与えてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。